ご存知のように、今年私たちは教会でエペソ2章1節から10節を暗記することにしました。私たちはその暗証聖句を用いて未信者たちに福音の説明するという目標があるからです。しかし、今年の暗証聖句を伝道のために用いることができるようになる前に、まずその聖句の意味を理解することが必要です。それで今日から数週間にわたり、エペソ2章1節から10節を一緒に学びたいと思います。今日最初の話でエペソ2章1節から3節の意味を一緒に考えましょう。エペソ人への手紙は、1世紀の小アジアのエペソという町に住んでいた信者たちに送った手紙です。その手紙の著者は、初期のキリスト教の最も熱心な伝道者パウロです。パウロは伝道旅行でエペソを訪ねて、ほぼ3年間そこに滞在しました。そしてそこで未信者たちに福音を述べ伝えたり、信者たちを弟子とするための訓練をしたりしました。数年間経った後、パウロはキリストに対する信仰のためにローマに拘束されました。それでパウロはエペソに戻ることができなかった。でもどうしてもその信者たちにさらにことを伝えたかったので、彼は手紙を書いて送りました。エペソ2章1節から3節に記録されている通り、エペソ人はキリストを信じる前には、本当に最も絶望的な状態であったのです。つまり彼らは永遠の滅びに至る道を進んでいましたが、自分だけではその危機を脱することために何もすることができなかったのです。実際にエペソ2章1節から3節は、1世紀のエペソに住んでいた人たちだけの絶望的な状態を描写しているのではありません。むしろすべての不信者の状態を描写しています。聖書ではすべての不信者が民族に関わらず、1世紀のエペソ人と全く同じような危険な状態であるのです。つまり次のような状態であるのです。まず霊的に死んでいるものです。2章の1節、もう一度見てくださいませんか。あなた方は自分の罪悪と罪との中に死んでいたものであってと書いてあります。ちょっとここで時間をとって、罪悪と罪との意味を考えましょう。ギリシャ語の原典に出ている言葉で、罪悪と翻訳された単語は不法侵入という意味です。したがって人がしてはいけないことをするなら、罪悪を行うことをしてしまいます。例えば盗んではいけません。物を盗んだら罪悪を行うことにします。とか嘘をついてはいけませんということ、嘘をついたら私たちは罪悪を行ってしまいます。とか妬んではいけません。人のことを妬んだら私たちは罪悪を 行うことになります。一方、罪はちょっと違います。ギリシャ語の原典に出ている言葉で、罪と翻訳された単語は、矢が的を外れるという意味です。言い換えれば、基準に達さないことです。だから、人がしなければならないことをしないなら、罪を犯すことになります。例えば、敵を許しなさいという言葉があります。人が敵を許さない場合は、罪を犯すことにします。とか、すべての場合は感謝しなさい、感謝しない場合は私たちは罪を犯すことにすることにします。この言葉によると、あなた方は自分の罪と罪との中に死んでいたものであって、死ぬことですね。聖書によると、私たちは罪から来る報酬は死です。ローマ3章、開いてくださいませんか。ローマ3章、3章の23節。ローマ3章、23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄光を受けることができずと書いてあります。別訳で、神の栄光に達しないという意味です。神様は完璧であり、私たちを完璧であるように期待しておられます。神様の基準に達さないなら、人間は罪を犯すことをしてしまいます。旧約聖書の創世記2章を開いてくださいませんか。この歌詞のローマのエペソの歌詞によると、その罪と罪悪の中に死んでいたものでした。その死について考えましょう。創世記2章、2章の16節。2章16節。ご存知のように、エヴァが創造される前、神様先にアダムをお作りになった。だから、アダムに次のことを伝えました。16節。神である主は人にアダムに命じて仰せられた。あなたは、そののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず。取って食べるとき、あなたは必ず死ぬということ。時間に経って、今度すでに神様 に対して模倣を起こしたサタンは、蛇に入って今度エヴを惑わそうとしました。三章のことです。三章の一節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であって、蛇は女に言った。皆さん、蛇は言葉ができません。新約聖書の説明によると、悪魔は霊として蛇に入って彼女に話しました。その言葉を話しました。あなた方は、そののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。言い換えれば、神はそこが厳しすぎるではないか。女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかし、そのの中心にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだと仰せになります。実は彼女は神様の言葉に付け加えた。神様、た 食べてはいけないと言われましたが、触れてはいけないと言われなかった。やっぱり彼女も惑わされる中です。はい、そうですね。この神すごく厳しい。4節。そこで蛇は彼女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方神のようになり、善悪の知るようになることを神はしているのです。言い換えれば、食べたらなと神がいりません。自分でこれは善、これは悪と決めることができるのです。食べたら死にません。6節。そこで女が見ると、その木はもうことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒に行った夫にも与えたので、夫も食べた。7節。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をすずり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。皆さん、その二人がその実を取って食べた時、その時に死にましたか？それにちょっとね、あの結論に立つ前、次の言葉を見てください。8節。そのよ、数の吹く頃、彼らはそのを歩き回る神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。なぜでしょうか？もう皆さん、彼は、ね、神と断ち切られた。死にました。その時、取って食べた時、その二人が神から断ち切られた。皆さん、最初の場合は死という言葉、このような意味があります。死とは、互いが分かれて分離された状態になることです。もちろん、肉体の死の場合は、魂が、霊は彼から離れたので、その人は亡くなったと言います。でも、死んでも、その魂がまだ存在しているでしょう。ただ、離れた。また、離婚の場合は、結婚は死にます。亡くなる。そしてこれはね、霊的な死です。取って食べた時、神様は言われた通り、すぐ死にました。心が聖なる神から断ち切られた。もう神様と関係がなかった。ここで、パウロはね、エペソ人たちに言った時、あなた方は、自分の罪と罪との中に死んでいたものであった。その意味です。彼らはまだ肉体の命を持っていました。アダムとエヴァも肉体の命を持っていました。ただね、その日から彼らはだんだん変わってきました。死が肉体にも入っていました。皆さん、今私たちみんな死んでいる中ですよ。毎日多くの細胞がなくなりますよ。だからその肉体の死はその日始まりました。また一瞬のうちに霊的な死も経験しました。神から離れてしまいました。聖書によると、人の罪は自分と神との仕切りとなりました。ローマ5章を開いてください。ローマ5章、ローマ5章、5章の12節。 ローマ5章12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、これはアダム、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。生まれながら全人類は死んでいるものです。意味は創造主から離れて神様と関係がない、神様を知りません。エペソに住んでいた人たちはキリストを信じる前にはその状態でした。皆さん、死んでいるものは何かできますか？何もできない、ただ腐っていること。エペソの2章に戻ってください。エペソ2章。あなた方は自分の罪と罪との中に死んでいたものであった。それだけではなく、その人たちはサタンに支配されているものでした。またすべての未信者たちは現在サタンの支配にされているものです。2節。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の心の中に働いている霊に従って歩んでいました。サタンの支配下にある。それも危険です。第一ヨハネ5章を開いてくださいませんか。第一ヨハネ5章、この新約聖書の471ページです。471ページです。第一ヨハネ5章の19節。救われた人にヨハネはこのような言葉を書き送りました。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることをしています。すべて未信者、悪いもの、サタンの支配下にあります。イエス様は同じことを教えました。今度、ヨハネの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ8章、開けてくださいませんか。ヨハネ8章の44節。ここで、イエス様は、当時のユダヤ教の指導者たちに、次の言葉を言われました。この人たちは宗教を持っていました。新約聖書の194ページです。44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、例えばあなたは決して死にません。自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。この人たちにキリストは非常に反対しました。理由は彼らは悪魔の支配下にあったからです。彼らにキリストについて嘘をつきました。結局そのことによってキリストが敵に引き渡されて十字架にかけられました。キリストについて嘘をついたからです。悪魔の支配下にあったからです。すべての未信者がサタンに支配されているものです。第2テモテ2章の 24節。新約聖書415ページです。415ページですね。第2テモテ、テモテの2章の24節から。主のしもべが争ってはいけません。むしろ、すべての人に優しく、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると、神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられていて思うのままにされている人々でも目覚めてその罠の逃れる こともあるでしょう。皆さん、その29節によるとこの人がこのように描写されている、ね、悪魔に捕らえられて思うままにされている人で、悪魔にしたか、悪魔 の御心を成し遂げることです、ね、悪魔に支配されているからです。エペソ2章に戻ってくださいませんか。不信者たちは、ね、まだ死んでいるものです。またサタンに支配されているものです。そして3節によると、その人は欲情の奴隷であるものです。2章の3節、私たちもみんなかつては不従順の頃の中であって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じようにその状態です。自分の欲情の奴隷である。仕方がなく悪いことを考えたりしたりするのです。キリストはそのことも教えました。ヨハネに戻りますが、ヨハネの8章、今度34節見てください。ヨハネ8章、34節。8章、34節。イエスは彼らに答えられた。誠に、あなた方に告げます。罪を行っている者はみんな罪の奴隷です。罪を犯した者ではなく、罪を行っている。これに一回だけではなく、生活としてこれ繰り返してその生活を起こっている人ね。すべての人は罪を犯す。信じても罪を犯します。私も罪を犯します。けれども、救われる前、罪に対する力がないので、それを習慣として罪を犯してしまうことね。その人はね、その罪の奴隷です。本当にかわいそうです。テトス見てください。テモテの後の巻ですが、新約聖書のテトス3章の3節。テトス3章。三章の三節。三章の三節。新約聖書の421ページです。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪魔と 悪意と妬みの中に生活し、憎まれたものであり、互いに憎み合うものでした。この人たちはすでにキリストを信じたからです。でも皆さん、その歌詞、その前はね、その人たちはまた、すべての不信者たち同じです。欲望と快楽の奴隷になりました。もう一度エペソ2章に戻ってくださいませんか。一節によると、不信者たちは霊的に死んでいるものです。二節では、サタンに支配されているものです。三節では、欲情の奴隷であるものです。もう同じ三節では、もう一つの状態が描写されています。三節の終わり頃、生まれながら見借りを受けるべき子らでした。神様の怒りを受けるべきものです。その四つの状況の中に、一番危険なことはこれです。神様ね、完璧な方なので、人間の罪を見逃すことはできません。私たちはそれほど想像できない。なぜなら私たちは罪に慣れてしまったんです。もう神様、完璧清い方なんだから、どうしても人間の罪を見逃すことできません。いや、いいよ。あなたは愛しているから私は許します。神様でもできなかった。キリストを通して神様は救いの道をつないでくださいました。罪に対する報酬は死です。キリストは私たちの身代わりとして死なれたので、神様は信じる者を許すことができます。でも、人がその許しを求めるまで、神様の怒りがその上にとどまる。見てください。ヨハネ3章、ヨハネ3章、3章の36節。ヨハネ3章、3章の36節。178ページです。新約聖書。178ページです。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるのことですね。その後で命について学ぶ。今日は、ね、死について話しましたが、この永遠の命のことを後で学びますが、ただ、大切なことですね。キリストを受け入れようとしない者は、素直に罪を認めずに、罪を認めない場合ね、その人の神はね、怒りがその上にとどまる。そのままこの世を出たら、必ず永遠にその怒りを経験する。神様は正しい方だからです。パウロもそのことを教えました。エペソ5章、今度エペソ5章、開けてください。エペソ5章。エペソ5章、5章の5節と6節。379ページです。五節。あなた方がよく見てしている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むそぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。警告です。聖書ははっきりと教えます。 注意がここにあります。虚しい言葉に騙されてはいけません。例えばこの神様、あなたを愛しているから、だから決してそのように罰されないとか、もし頑張ったらね、どうにか神様あなたが受けるとか、いろいろ虚しい言葉があります、このようには。これは真理です。それでこのパードはね、手紙を書いた時、エペソ人たち、その信者たちがキリストを救われる前にはそういう状態、四つのこと、またそのエペソ人たちだけではなく、すべての未信者が今現在その四つの状態にあるのです。まず霊的に死んでいるものです。神様のことを知らない、祈ろうとしてもね、なかなかコミュニケーションができない、神から離れてしまうので、またサタンに支配されるものです。本当にサタンの目的は、イエス様によると、サタンが来るのはね、殺したり滅ぼしたりするのです。私来たのは人に命を与えるのでね。またその人はね、自分の欲情の奴隷であるね。だからますます罪を犯す仕方がない、それに対する力がないので、だんだん堕落してしまうのです。そして4番目ね、神の怒りがその上に、その神の怒りが受けるべきです。本当に私はここでやめたくない。次の説を話したいです、けれども来週ね、その話を続けたいと思います。ただ皆さん、これね、心に留めておいてほしいことがあります。まだイエス様を受け入れていない親戚、友達、近所の方は今この四つの状態にあります。死んでいるものです、霊的に。またその人は悪魔サタンに支配しているものです。また自分の情欲にその奴隷であったり、また神様の怒りを受けるべきですね。だからそのことを信じれば、やっぱり助けようとするべきです。すべての機会を掴んで真理を伝えたいという気持ちがあるはずです。まだイエス様を受け入れなかったら、ぜひその四つのことを深く考えて、キリストの招きをいただいてください。疲れた者、誰でも私のところに来なさい。私はあなたを休ませてあげます。すべての罪を許してください。私はあなたに永遠の命をあげます、ということですね。お祈りいたします。